走らず自分の敵を求めず愛は神を求めず死にと私たちがどんなに耐えて忍んだとしても耐えて優しくしたとしても耐えて妬まなかったとしても耐えて誇らなかったとしても神様の愛の基準それには達することはできません。道ないじゃんと思うでしょ。違うの。愛されることが先なんですよ。皆さんも私もまず絶えず私たち自身を忍びながら愛してくださるその方の愛の中にたっぷりと入らなきゃいけない。わからないことはできないの。知らないことはできない。なんで愛が大好きなのにできないの。わからないから、知らないからなんです。だから私たちを絶えず絶えず忍びで、私たちを絶えず絶えず、ね、本当に優しくしてくださる方、 私たちを妬まない方、私たちのために自分の神手としての誇り、それを捨ててまで私たちの姿をとってこの地上に来てくださった方、罪人である私たちを愛しているかのゆえに、絶対におこがましいこともしない、無礼に私たちに絶対接しない、そのイエス様の愛、神様の愛、これを私たちがまず受ける、味わう、それによって私たちはとろけて、そして初めてそれが少し分かるようになって、その愛を少しずつ私たちの生活の中でも正しく行うことができます。イエス様の姿を通して神が私たちに教えてくださったこの愛です。その愛は愛しなさいという愛ではありません。愛されなさい、愛してるよって言ってるのは私たちの口先だけの愛ではなく、愛してるよって言っているその愛はイエス様の愛なんです。だからその愛を受け入れること、その愛を信頼して愛されること、そしてその愛に安心して生きること、それが実った愛の形です。愛は絶えず忍び、愛は絶えず優しい、 私たちを一人一人ね、本当にタラントを与えて、そして賜物を与えて、この地上にいた時にはあなたはこうやって幸せに生きていきなさいって、それを与えてくださったのに、世の中の親は何をするかというと猿真似、田中さん家の息子さん東大行って、それで法務局入ったんだから、あそこの息子と同じ塾引きなさい、あそこの息子と同じように何時に起きて勉強しなさいとか、そういうことをあたかもね、子供のためにね、目いっぱいいいことを言ってるかのようにそれをやってるんですね。でも言っちゃ悪いけど、田中さんちとね、自分ちは違うよ。だって田中さんちのお母さんはね、田中君勉強してる時にずっと起きてるんだよ。ね、本当にその子が勉強できるようにね、ちょっとしたね、お手伝いができるように、勉強ができるところのね、親というのはね、口やかしましくない。それと勉強ができるところの親っていうのはね、不思議なことにね、ちょっと休んだらっていうことはよく言う。なのに自分が産んだ子供の能力っていうのは全然違う能力を持っているのに、それはね、抹殺してしまっている。それでね、田中さん家の子供と同じ塾行きなさいって言うんだよ。行ったって頭が違うもん。笑うことじゃないよ。だって同じ塾行ったら東大行くの？行けない行けない行けない行けない、ね、だからね、世の中で一番ね、変な愛、偏屈な愛でね、人を困らしてるのはね、ちょっと親だと思うの。で、それを私知りましたんで、私はね、子供にこれやりなさいって言わない言わない言わない言わない、間違っても言えません言えません。どういうことだかっていうと、子供がね、神様からいただいているその賜物があるんですよ ね。世の中の言葉で言うと、タラント、才能なんですよ。この才能をね、早く見つけて、それでその才能の道に子供をこう生かしてあげること、それがこの世の中を豊かにすること、その子供自身を豊かにすることなんですよ。なのに本当に自分勝手ないいところ、自分がいけなかったいいところ、そこにね、子供を生かしたいからね、才能もない子供にね、東大行けって言ってるのね。それで勝手に塾行かして勉強ができない子に何て言ってるんだろう、あれだけお金払って塾行かしてあげたのに。困るよ、本当にお金払ってくれなくていいよ、もう塾行かさない方が私は楽だよっていうことなんですね。私たちは才能と違うことをやってて、すごく人生苦労する時が多いんですよ。今一度このゴスペルアボイス、これに預かっている皆さんには私は申し上げたい、皆さんが神様から与えられている才能を皆さんはご存知ですか？で、それを知らないとね、人生つらい、ね、自分だけがつらいんじゃない、周り近所みんなつらい。だって体育やらなきゃいけないやつがね、体育じゃなくどっか行ってね、八百屋さんやってたらね、そこの八百屋さんのね、野菜たちかわいそう。なんでかわいそうか知ってる？体育やってることに関しては、でも本当にあんまり頭使わなくても感覚でパーッとできちゃう、ね、八百屋さんの ね、タラントがない人が八百屋さんをやると何をするかって自分好きなものばっかり買ってくる。そうよ。それと人のうちの献立考えもせずにね、本当に安いもの利益追求、安いものばっかり買ってくるの。そうすると世の中のね需要とマッチしていないから物残るんですよ。それで自分も苦労して、町の人もその人は品揃えを良くしていないから他行って買ってこなきゃいけないからね、町の人も疲れるの。笑うことじゃないんだよね。本当にね、この大ね、タラントっていうのはみんなそれぞれ与えられているから、だから絶対にタラントを見つけること、そしてそれ見つけるにちょっと協力してあげること、それが本当に親には必要なこと、周りの人には必要なことで、どこそこの息子がどこそこいたからお前も行けっていうのは俺はもう絶対やっちゃいけないことなんですよ。子供が高校に入るとね、高校1年生の夏休みくらいからね、ポチラポチラ私に言ってくることばかりで、私どうしたらいいっていうことを聞くわけなんですよ。だから私はその都度ずっと言ってきたことが、人が8時間やってて疲れたって言っても、あなたのタラントがあることだったら16時間やっても楽しいよ。だから人と一緒に働いてて人が疲れると言っても、あなたはやっててもうこんな時間と思われるような仕事に就きなさい、でそれがあなたのタラントだよって言ったらね、うちの2番目美術学んだこともないのに突然私美大行くって始めた。そんでね、美術学ぶところに行って6ヶ月くらい通ったかな。でもね、あとの2ヶ月ぐらいは全然ほとんど行ってないんですよ。美大行くのに英語がちょっと必要だったんで、英語が足りないからもう英語を家で英語詰めにしなきゃいけない。だから行ってね、その授業を受ける暇ないんですけどね、2ヶ月くらいはねずっと家でその英語尽くしと、それと自分が描きたい絵をもうずっと描きっぱなし。それでね、ありえないことなんですけれど合格しました。どういうことかって言ったら、彼にはそのタレントがだから、ちっちゃい時からずっと通ってる子たちが落ちた、なのに息子は受かった。それでね、あ、これ間違いないと思いましたもん。タラントがあることというのは、タラントがない人たちがね努力して積み重ねてきても、タラントがある人がパッとそこの中に入っちゃうと、その人たちをねさっと抜いちゃうんですよ。だからこのタラントを発見すると人生がものすごく豊かになる。で自分も楽しいし、タラントがいい人のそばにくっつく人っていうのはね、世の中でいうね、おこぼれが多い。その人がいい仕事するから周りでサポートしてあげただけで、そのおこぼれがすごい多いんですよ。だから自分のタラントが見つからない時というのは、もうタラントを見つけるために一緒に祈ってくださいということと、それと見つかっていない時にね、社会生活を豊かにするためにはタラントがねはっきりとしている人のところについた。そうするとその人のおかげでいい仕事がどんどん出てきちゃって、おこぼれがどんどん落ちてくるんですよ。大手会社に行くと、その大手会社の利益を生み出すために、ね、働いている人というのは本当にね少ない人数なんですよ。あとはみんなねあやかって、生きているわけなんですよ。だから皆さんが今親だとしても、間違った愛でおこがましくね子供をね押し付けないでください。そして自分自身も親になった時にね、隣のなんとかちゃんが 勉強ができるからしてね、無駄な鞭を買ってきてね、子供の尻叩かないでください。行け行けそれ行けって言ってね、老婆は馬と一緒に走らされてもね、老婆はねもう本当に曲げるんです。老婆はね、荷物をね運んで主人と楽しむことをすればいいので、老婆と馬どっちがいいと思う？いいですか？ロバがいい。そうなんですよ、ロバがいいんですよ。なぜかわかる？ロバは平和のために使われるけど、馬は走らされるために叩かれるんだよ。戦争に駆り出されるんだよ。だから自分の子がロバなのに馬みたいにね、鞭持ってね、もう叩いてもね、馬には勝てないから、尻だけ痛い思いさせてそしてね、子供に大きくなってこらんってこら大きくなってからこらんって言われたらダメ、うん、ある子供がね、自分のね親父のことをねこうやって見ててね言ってましたよ。私が大人になってから見てみようって。間違った愛というのはね、自分自身にも苦痛、相手にも苦痛なんですよ。だから間違った愛は絶対しないでください、ね、男女の間違った愛もダメなんです、ね、親子の、ね、狂った愛もダメなんですよ。だから愛というのは本当にこう水が上から流れるというのが自然なんです ね。だから絶対に下からね突き上げるようなことはねしないでください。まず愛は愛されることから始めてください、ね、人から愛されようと思ってねやったらダメですよ。主に愛されるんです。で、主に愛される人は人に愛されます。で、これが順番ですから、まず主に愛されてください。そして主ご自身を愛してください。その次、ね、人を愛して人から愛されてください。これをすれば絶対に愛したことのゆえに傷つくことはありません。どんなに忍んでも私たちの愛は実らない、身勝手な愛だから。どんなに優しくしても私たちの愛は続かない。優しさ、どんなに妬まないように使用しようと思っても妬むしかない私たちです。まずイエス様に愛されることから、そしてイエス様を愛することから愛を始めましょう。忍ぶこと、これはイエス様の愛です。絶えず私に対して優しいこと、これもイエス様の愛です。このどうしようもない私のためにイエス様は神の子であり、自分の誇る身分を捨ててくださいました。イエス様は奴隷である私たちに対して、イエス様は常に優しかった。イエス様にあれをこれをといろんなことを求めてくる私たちに対して、イエス様はいつも寛容で私たちを受け入れてくださいました。このイエス様に愛されることから始めましょう。イエス様を十分に愛されてからイエス様を愛しましょう。愛は絶えず忍び 聖書を朗読してください。痛き父に入ってす
私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時は子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。アメン。
大好きな愛です。でも一番間違ってやってしまうことでもあります。もう一度皆さんにお話しします。愛は愛することから始まってはいけません。愛されることから始まります。でも人の愛というのは続く力がないから、人から愛されることを皆さんが望んでしまうと失望に終わってしまいます。続く愛を持っておられる方は神の子イエス・キリストしかいません。皆さんのために全てを耐えて忍んで飲み込んでくださった方、この方が皆さんに愛してるよって言っている、その愛の中にまず入ってください。 してこの方から愛されて、そして皆さんという杯があふれ出て、そのあふれた分だけ誰かさんを愛してあげてください。あふれた分だけで誰かを我慢してあげてください。あふれた分だけ誰かのために臨退して、そしてその人のために役に立てるようなことをしてください。続く力がない愛、それを固執してはいけない。本当に自然体で自然体で自然体で愛されて、そして柔らかくなって誰かをちょっとだけ愛して、また愛されて優しくなって、誰かを少し優しくしてあげて、でこれの繰り返しをずっとするということで、本当に自分自身をきれいに保つことができます。先ほども申し上げましたけど、世の中で一番歪んでる愛を押し付けているのは親です。嫌をもなく皆さんもその愛に押し付けられていったことはたくさんあると思うので、皆さんもその愛を間違って行使してしまうかもしれない。だからこれを聞いた皆さんだけでも絶対そういうことはしないでください。今日イエス様はこのゴスペルアボイスを通して私たちに言いました。私に愛されなさい。そして神様は私たちに行ってきますと言ったでしょ、ならただいまにおいで、そして信仰というのはあれをこれをという形を追求することではなく、信仰というのはその信仰しなければならない方を信じること、それが信仰であり、信じるためにしなければならないことはイエス様の前にじっと座ること、ただで座るんじゃなく見上げて座ること、そして滴り落ちる言葉を本当に小さなね小鳥のようにパクパクパクパクアーメン、そして心に刻まれたその言葉がこうなんかね生活の中でふっと思い出した時にそれをそっとやる、これが今日アボイスにおいて主が私たちに与えてくださった命です。私も皆さんもこれを思い出しつつ、できる力を与えてくださる主にあって、これを形を本当に少しずつ少しずつ整えていきたいと思います。今日も主にあって共に過ごした時間、本当に感謝でした。これからもこのアボイスが本当に預かるべくして選ばれた人たちがここに来て、そしてもっともっとイエス様の声をこう本当に身近に聞ける人たちがもっともっとここに集まって、それで主に感動して主に感謝して主に栄光を捧げて喜んで本当に帰ることができるアボイスになればいいかと思います。今日本当に来てくださってありがとうございました。ちょっと祈ります。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御子イエスキリストを私たちに与えてくださり、キリストにあって私たちが学ぶべきものを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの御国からこの地上に旅に来ているもの、あなたの家を出るときに行ってきますと私たち一人一人は出てきました。だから必ず私たちはこの地上においてさまざまなものを体験し、その中において数多くの命を選び、そしてあなたに感謝と栄光を、自前の感謝と栄光を捧げるためにただいまとあなたの家に戻らなければなりません。主よ、 本当に喜びを持って感謝を持ってただいまと父の家へと戻ることができますように、私たちを助けてください。そしてもう一つ、私たちが信仰すべき方はイエス様であって、あのことこのことをすることが信仰ではないということです。まず信じるべき方イエス様の前にじっと座ることができるようにしてください。それもただではなく見上げて座ることができますように。滴り落ちる御言葉をアーメンと、それをいただく私たちでありますように。聞いた御言葉が生活の場面場面で思い出したときに、それを行うことによって主よ、私たちの信仰が見える形になって生活の中で現れますように。それを見聞きした多くの人々がまた私たちのこの信仰、彼らも本当に彼らも豊かにすることができますように。主よ、私たちの信仰を形よく、あなたが法則にのっとって整えて祝福してください。愛することがいいことかのように錯覚してしまい、愛することに本当に疲れてしまったり、愛されていることに嫌になったりする時が大いにあるんですけれど、主よ、まず私たちがしなければならないことは、あなたに愛されるためにじっとすることです。主よ、私たちが愛されるためにあなたの前にじっとしていることができます。そして愛された実感を私たち自身一人一人が本当に実感することができますように。イエスを助けてください。ゴスペルアボイスを通して主よ、学んだこの全てのことを私たちの生活の中で実態としていつも表すことができますように助けてください。今日共に過ごしたこの全ての命の時間を、あなたが私たちの思いと心の中に刻んでくださることを心から感謝して、この全ての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。感謝します。